おはようございます。私は聖著の絵本部講師の飯田雅代です。今回から5回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、前聖著の絵総裁谷口清張先生がお書きくださいましたご著書、言葉が人生を作ろうテキストに、幸福な人生を生きる言葉の力についてというテーマで話をさせていただきます。ところで私たちは身の回りのいろいろな音とともに生活しているわけですが、人間の大きな特徴として言葉で会話ができるということがあります。私が今お話ししている言葉は声を発して皆様にお伝えしているのですが、言葉には発声音だけではなく、表情や仕草、また心の中で思うことも含まれ、それらの言葉は言葉を発した自分自身はもとより、聞いた相手にも大きな影響を与えるものなのです。そのことについて、本日のテキストであります谷口清張先生のご著書である言葉が人生を作るの端書きの1ページから2ページには、言葉の力についてこのように書かれています。朗読いたします。にっこりと笑う表情も言葉であり、お辞儀をしたり握手したりするのも言葉なのだ。さらに心の中の思いも言葉であるから、仏教ではこれら三者を真空意の三合と教えている。文字や言語だけではなく、身体の表現、心や口で言う言葉、句や心の思い、意もすべてが合だというので三合と言われてきた。これは悪合が悪化を作り出し、善合が善化をもたらすというあの合のことなのである。こうして人々の運命が作られていく。つまり言葉が人生を作るのだ。例えば誰か年頃になって好きな人ができると、彼または彼女と結婚する。こんな時もまず心で好きだと思う。そしてそれがさらに身体や口で相手に伝わり、結婚に至る。こうして彼または彼女の人生が作られるのである。朗読を終わります。まさに私たちは言葉によって人生を作り上げていることになるのであり、幸福な人生を送りたいと思うならば、良い言葉を使うようにすると良いのです。良い言葉は良い運命を、悪い言葉は悪い運命を引き寄せます。良い言葉、明るい表情、プラス思考が、健康と繁栄と幸福の扉を開く鍵となるゆえんなわけですね。また言葉には発声音だけでなく、思念も含まれ、その思念も現実を作り出す力があることについてはお話しいたしましたが、私たちが普段思ったり感じたりしている心は現在意識と言いまして、全体の何十分の一にしか過ぎません。残りのほとんどの部分は無意識の行動や習慣などをコントロールしている潜在意識なのです。ですからこの潜在意識がマイナス思考になっていれば、いかに現在意識でプラスの発想をしようとしても無理があるのです。本日のテキストではありませんが、谷口勝先生のご著書、生命の実相統中版第8巻の136ページから137ページを朗読させていただきます。人間が成功するのも、失敗するのも、貧乏になるのも、飛んでくるのも、要するに、ふと思いつくことによって、右するか左するかの相違で決まるのであります。しからば、その、ふと思いつくというのはどこから浮かび上がってくるのか、大抵の最後の決定は、現在意識がいろいろ理屈を並べ立てても、結局はその理屈を超えて、なんだかそうせずにはおれないような、不思議な力が内部から引きずっていって、最後の決定をなしてしまうのであります。そのために、現在意識では、豊かな生活費が欲しいと思いながらも、潜在意識の底に、止めるものは天国に行くことができない。私は天国へ行きたいのであるから飛んではならないという観念が蓄積されていますと、潜在意識がその人の無意識的想念、ふと思いつくを支配して、現在意識の願いを裏切っても貧乏にならせるのであります。朗読を終わります。ですから日常生活の中で日々良い想念を思い、描き続けて、毎日日時計日記に良いことのみを書き、潜在意識の底の底まで、善に満たされるように努力することが大切なのです。日時計日記とは、聖著の絵が発行している良いこと、明るいことのみを記す日記帳のことです。例えば、夫婦仲良く、明るく、楽しい家庭を作りたいと思ったなら、 家族全員で楽しくおしゃべりしながら夕食をとっているような光景をできるだけ具体的に思い描くわけです。毎日毎日そうしたイメージを描き続けることによって、自然にそのイメージ通りに行動できるようになってくるんですね。毎日訓練することで、そのイメージが潜在意識の中に蓄積されていき、やがてイメージしていた通りの現実の姿となって現れてくるということになるのです。つまり言葉の力を使うことで、言葉通りの人生が開けてくるというわけです。私の長男は小学2年生までは消極的な子供でした。それが3年生になって担任が変わり、若い男性の担任となりました。図工の時間に息子のそばに寄ってこられた先生が、息子の絵をじっと見ながら、君はとても細かいところをよく観察して、丁寧に描いているね、上手だね、と褒めてくださったそうです。長男はそのことが大変嬉しかったらしく、家に飛んで帰ってきて、今日僕は先生に絵を褒めてもらったよ、と大喜びで報告してくれました。私も、そう、それはよかったね。あなたはやれば何でもできるのよ。集中力があるんだから、他のことも頑張ったらどんどんできるようになるわよ、と一緒に喜び合いました。それから長男はとても積極的な性格に変わり、4年生になると生徒会に立候補して、各教室を回って選挙演説をしたというので、親の私もびっくりいたしました。そして中学生になって高校受験の話が出てくるようになり、長男も自覚し始めてきました。長男はどうしても A 高校に行きたいという固い意志を持っていたのですが、先生からは今の成績では到底無理とはっきり言われたのでした。しかし長男はその高校以外は絶対行かない。滑り止めも受けない。その高校に入れなかったら社会に出て働くというまでの覚悟をしていたようなのです。それまでは学習塾には行ってなかったのですが、僕はこれから一生懸命勉強するから行かせてくださいと言ってきたものですから、本人がそこまで覚悟をしているのなら応援してあげましょうと思い、学習塾に入る手続きを取ってあげました。それから本当に毎日夜遅くまでよく頑張ったため、成績がぐんぐん伸びていって、3年生になった時にはクラスでトップになるほどに上がってきたのです。こんなに頑張っているのだから親として何をしたらよいかと考えた私は、大学ノートを買ってきて、毎日子供を賛嘆する言葉を書くことにしました。あなたは素晴らしい神の子さんです。あなたには無限の能力が宿っています。あなたは必ず自分の希望する高校に入学できます。もうすでにその学校に通っています。と書いて、その学校の様子をイメージしながら、子供がその学校の制服を着て、通っている姿を頭に浮かべ続けました。その結果、長男は見事自分の希望した通りの、A 高校に合格することができたのでした。あの有名な発明家エジソンも学校では先生の手に負えない子供で退学することになったのですが、お母さんは先生の言うことを認めず、子供の良いところだけを認め続けたといいます。その結果、エジソンの無限力が引き出されて、エジソンは世界の発明王となるような素晴らしい人生を送ることができたわけです。このように表面にはまだ素晴らしい姿が現れていなくても、すべての人に無限の宝が埋蔵されていることがわかりますし、その無限の宝を引き出すのが言葉の力ということなのです。ですから私たちが幸福な人生を送るには、日々の生活の中で明るく楽しく愛のある感謝の言葉を使っていくことが大切なのです。そして最も大切なのは、良いと思ったら心で思っているだけでなく、実行することです。昨年暮れこんな出来事に遭遇しました。いつもの電車に乗って通勤するとき、いくつ目かの駅で若いご夫婦が乗ってきて、ドア付近に立っていました。しばらくして突然、あーという声、びっくりして声の方を見ましたら、若いご夫婦の女性の方が倒れていたのです。そしたらすかさず30代の男性が座席から立ち上がって女性のそばに近寄り、大丈夫ですか？誰か非常ボタンを押してくださいと凛とした声でハキハキと指示をしながら何回も女性に声をかけました。するとそこへ40代の登山にでも行くような格好をした男性がその女性の脈を取り始め、大丈夫です。意識がありますから心配ありませんと断言しました。電車は次の駅で非常停車し、駅員さんが2人駆けつけたのですが、先ほどの30代の男性が 担架を持ってきてくださいと指示。急いで駅員さんが取りに行って、倒れた女性の頭の方に担架を持ってくると、女性の横に平行に置いてください。この方は妊娠されていますので、そっと移動してくださいと再び指示されました。私はその手際の良さと機敏な対応に、とても清々しいものを感じました。そのご夫婦の若いご主人も、電車のドアの外で何回も頭を下げられ、30代の方にお礼を言っておられました。見事な連携プレーに車内の皆さんが温かい気持ちになっていたとき、30代の方が、皆様ご協力ありがとうございましたと言って、深々と頭を下げて、乗客の人たちにお礼を言われたのです。そして何事もなかったかのように元の席に戻って行かれました。電車は少々遅れましたが、不平を言う人は誰もなく、乗り合わせた人たちは皆微笑んでいるようでした。殺伐としたニュースの多い中で、まだまだ愛と勇気のある人がいることを目の当たりにし、気持ちの良い一日の出発となったのでした。私たちは皆人に対して親切な気持ちを持ってはいるものの、いざ実行に移すとなると勇気がいるので、ついつい遠慮してしまいがちです。しかし今紹介した話のように、勇気を持って親切を実行に移せば、多くの人が温かい気持ちになるわけですから、愛のこもった小さな親切運動の輪をもっともっと広げていきたいものですね。ここで本日のテキストであります谷口清張先生のご著書、言葉が人生を作るの61ページを朗読いたします。このように愛と感謝の教えは本当は実行が大変難しい。難しいけれどもそれができるのが神の子の無限力なのだ。しかもその神の子が本当のあなたであり、私たちすべてのものである。それを信じ愛を表し出す練習をし、すべての人々に感謝ができるように実践しよう。とにかく始めようではないかというのが成長の家の生き方である。朗読を終わります。日々多くの人々に親切な愛を与え、明るく優しい言葉かけを実践して、幸福な人生を送ってまいりましょう。本日は時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。